主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。さて、ユダが晩餐の広間から出ていくと、イエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光を受けになった。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになる。しかもすぐにお与えになる。子たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいる。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方は私の弟子であることを皆が知るようになる。キリストに賛美。今日の福音書はヨハネの13章、イエス様が十字架にかかる前の最後の晩餐でのイエス様の説教の一部分ですね。このユダがこの出ていくと、ユダが何で出ていったかといえば、イエス様を裏切るため、売るために出ていく。ここからイエス様の受難が、イエス様の十字架の苦しみが始まる。そのところでですね、ユダが出て行ったら、イエス様がこう言われるんですよね。今や人の子は、つまりイエス様が栄光を受けたと。で、天の父も栄光をお受けになった。このユダの裏切りに際して、イエス様が発せられる言葉は栄光を受けたというですね、栄光ということをイエス様がここでおっしゃる。非常に不思議な、気がする言葉をここで言われるわけですね。イエス様が十字架にかかること自身がこの栄光であると、ヨハネ福音書は、イエスは言っているわけですが、実際のところ栄光とは何なのか、ヨハネ福音書においてはっきりしているのは、十字架に下っていくっていうことが栄光であると。それをヨハネ福音書ははっきりといわば語っているわけですね。非常に不思議なことですが、普通で考えれば栄光っていうのは、成功したりですね、あるいは何かうまくいったり、どっちかというとこの十字架じゃなくてこの登っていく、何かこう 立派になるっていうか、登っていくことが栄光だと普通考えているわけですけど、でもイエス様にとって栄光というのは、むしろ下っていく、十字架の死に向かってですね、それこそが栄光であるという、非常に不思議なこの表現を、しているんですね。この前の、木曜日にジャン・バニエという人のお葬式があったんですけれども、ジャン・バニエといってですね、皆さんご存じない方も多いかもしれないですけど、 ラルシュ共同体といって、知的ハンディを持つ人と、健常者の人とが一緒に暮らす共同体を、創立してですね、ラルシュ共同体というふうに呼ばれる、それをこう創立した方で、かなり高齢で91歳だったかで亡くなられたんですけど、でも一時、キリスト教の三大カリスマと呼ばれている人がいてですね、マザー・テレサとテゼ共同体のブラザー・ロジェと、そしてこのラルシュのジャン・バニエ、この3人が三大カリスマと言われてたんですが、3人ともこれでとうとう、亡くなったということになるんですが、個人的には非常にこのジャン・バニエには、なんていうんですか、私にとっては、なんて言ったらいいのか、恩人というかですね という、まあ、あの人ではあるんですね。私が司祭になって、まあ、しばらくしたぐらい1990年代の後半ですが、彼が日本で最後に行った、リトリート、あの黙想会に、まあ、私参加することができてですね、まあ、直接あのジャン・バニエの話を聞いたんですけれども、まあ、すでに私はもう司祭になって、だからもうイエス会に入ってもすでに何年も何年も10年以上経っていたんですが、ジャン・バニエの話を聞いて、私はですね、福音書に書いてあることはこういうことかということが初めて分かった。ジャン・バニエの話を聞いて、例えば皆さんも不思議に思う言葉は聖書の中にあるでしょう。心の貧しい人は幸いであるとか、天国で一番偉いのは子供のようなものが一番偉いとか、意味が分かりますか皆さん。あるいは一日中働いた人も1時間しか働いてない人も1デナリオン同じ賃金とか、いろんなお話があるでしょう。で、意味がよく分からないあの福音書のお話というのはいろいろあったんですが、ジャン・バニエの話を聞いて全部分かりました。そのイエス様の言ってる言葉の意味がですね、ジャン・バニエの言葉と存在で全部分かった。福音書はこういうことが書いてあるんだ。だからある意味でジャン・バニエは僕の恩人なんですよね。クリスチャンとしての、まあ、恩人です。あの、まあ、会うことができた人の中で一番尊敬してたのは、まあ、間違いなくジャン・バニエですけどもまあ、それを別の言葉で言えば今のことなんですよ。下っていくところに栄光があるってことなんです。そこに福音の本質がある、イエス様のメッセージの本質があるということですね。で、それが分からなければ実は何にも分からないんですよ、聖書で言ってることは。で、逆に言えばそれが分かれば全てが分かるとも言える、まあ、言葉ではあるでしょう。イエス様の生き方、そしてジャン・バニエがその、まあ、彼は非常に、まあ、有能で、まあ、海軍で軍人やって、その後哲学の先生になって、でも最終的に知的ハンディを持つ2人の、フィリッポとラファエルだったかな、それと一緒に共同生活を始めるところが最初だったんですが、そこで彼は知的ハンディを持つ2人の青年からキリスト教の一番大事なことを学んだんですね。それはまさしく下っていくということの中に神の本当の栄光があるということなんです。まあ、私たちの、まあ、この聖書の箇所、そのことを言った後に、栄光があると言った後に今日の聖書の箇所で何を言ってるかって言ったら、互いに愛し合いなさいという言葉が引き続いて出てくるんですよね。もしこの栄光がですね、まあ、単に立派になっていくとか単に成功していくとかということであるならば、その後に来るのは、もしそれが栄光だったらですけど、その後に来るのは互いに競争しなさいって言葉が来るはずです。人よりも優れた立派になるということですから、その後に来るのは互いに競争しなさいという言葉が来るはずなんですよ。で、実際この社会はそのように動いてるわけで、スポーツでも何でも競争して1位を取るということですから、いろんな世界で、大学受験でもそうでしょう。やはりより優れたものになるために、他人よりも優れたものにならなきゃならないから、競争が生まれるわけですよね。だから互いに競争しなさいという言葉が来るはずなんですよ。でもイエス様の言葉は互いに愛し合いなさいという言葉になるわけですね。私たちがただ単に立派にこうなんていうかではなくて、私たちが小さなものに、あるいは十字架に向かってこのかがんでいくっていうんですかね、下っていくからこそ互いに愛し合うということがどれだけ大事なことなのかがはっきりしてくるわけですね。ものすごく論理的にイエス様は実際のところは 話してるということになるわけですね。このもし栄光を人間が優れたものになることだけを言って互いに競争しなさい、し合いなさいという原理になるとしたら、もうそろそろ3年になりますが、津久井やまゆり園の事件になってしまう。弱いものや小さなものはいらないから結局殺してしまえという優生思想になっちゃうわけですよね。優れたものが生きる価値があって、優れてないものが生きる価値がないとしたら、そういう人々を、まあ、結局殺してもいいという世界が生まれかねないわけですね。で、津久井やまゆり園の犯人はいわばそのようなこの世の中の風潮をいわば代表している人だと言えるでしょう。それに対してジャンバニエは逆の世界を代表している人だというふうに、まあ、言えるのではないかと思いますね。まあ、もちろんそのお葬式、彼のお葬式に行ける人は、まあ、とにかくそのラルシュのフランスのラルシュの共同体の中であって、そんな大きな場所じゃないので行ける人が限られてたから、この招待状が来た人だけ来てくれということで日本から2人ぐらいかな行ったんですけどね。で、そのお葬式はネット中継されて、まあ、今でも YouTube で見れて、まあ、それで私参加したんですけど、でも互いに愛し合ってるた人のなんか最後の葬儀は、とにかくまあカトリックのもちろん司教さんも来てましたけど、ギリシャ正教会の多分なんかお偉い人とかで、女性のプロテスタントの牧師まで祭壇囲んでて、このエキュメニカルで車椅子の人何人もいてですね、でなんと女祭の人、福音朗読した人、目の見えない女祭、まあ、司祭とちょっと役割が違う、まあ、目が見えない女祭って初めて展示で福音朗読をしてですね、で当然手話付きで手話のだから聞こえない人も来られてますね。だから手話もついてましたし、まあ、それで私、まあ、ちょっとだけ手話ができるから、あ、そっか、フランス語で手話ってそうするのかとか、なんとかこう思ってたんですけど、まあ、ちょっと雑談になりますが、まあ、光というのは日本語ではこうなんですけど、フランス語はこうやってましたね。光って言ったらこうやって、これ十字架を十字架でしたけど、まあ、いろいろ違いがいろいろあって、まあ、面白かったんですが、当然車椅子の人、障害者の人々がもういっぱいその中には混じってて、車椅子何台もあったし、知的ハンディのある人も何人もいてですね、もう互いに愛し合うって本当こういうことだなっていうことが、そのジャンのお葬式見てるだけではっきり、まあ、分かったような気がしますが、弱い人がいるから互いに助け合う世界が生まれるんですよね。あるいは自分が弱ったり小さなものだから人から助けてもらう余地が生まれるわけです。だから互いに愛し合う世界が生まれるんですよ。それを私たちの一番の行動原理にするときに、そこに復活の栄光が現れると言えるでしょう。そして私たちはその本当の命の喜びを分かち合って生きることができる。イエス様はそのような栄光を私たちにくださったんだと思いますね。まあ、本当にジャンバニアが亡くなったことは、まあ、何とも言えない。まあ、でもそのお葬式の動画を見てるだけで逆に心があったかくなるような、まあ、感じが、まあ、してですね、まあ、何とも言えない、まあ、気持ちですけれども、でもイエス様の言葉は滅びることがない、まあ、ジャンのような素晴らしい人、またそのうちそういう人が出てくるかもしれないですけれども、でもイエス様のこの御言葉は真理で、私たちにいつも語りかけているわけですよね。本当の栄光を求めなさいと、私たちに、で互いに愛し合うことの中でこそそれを見つけるようにと、イエス様は今も私たちにやはり語りかけているわけです。ジャンバニアの生き方自身が私にもそう語りかけてくださっているわけですけれども、まあ、このような恵みの世界を生きていきましょう。もちろん能力のある人が努力して立派なことをすることももちろん大事なことですけれども、基本は私たちが弱さや苦しみを互いに理解して補い合いながら互いに愛し合っていく、そのような世界にこそ神の恵みがあると思います。 で、そのような恵みを私たちが生きていけるようにですね、このミサで共に祈りを捧げたいと思います。